Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第129回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を揺らす素敵な作品をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は友香さんに失恋について書かれている作品を読んでいただくのですが、直子さんと友香さんは失恋の経験ありますか。私たちの、ね、恋愛事情をあのリスナーの皆さんがご興味おありになるかどうかはちょっと置いといて、
そうですね、
はい、聞いてみたいなと思います。直子さんどうですか。
そうですね、失恋っていうのか何というのか、消滅してしまった小さな恋みたいな、
あら
ありますね、
小説のような話ですね
いやいや、そんな劇的なあの小学1年生2年生で、
はい、
隣に座ってた男の子、
はい、
で大体名前の順に座るんで、はいはい、いつも固定されてる感じでいたんですけど、はいはい、仲良かったんですけど、はい、私が小学校2年の時に引っ越しすることになって、転校することになってしまって、
その男の子が引っ越し、
あ私です、
あ私が、はいはい、あ名古さんがですね、
はい、うん、私が引っ越し転校することになってしまって、はい、まあもう会うことなかったんですけど、
はい、
転校してからね何回か手紙のやり取りした覚えがあるんです。
あら、おませさん
小学生なのに
ね、え、
あら、
ええ、
はい、
でもどこかで消えちゃったんですね。
小学低学年って文通って成り立つもんなんですね。
そうです ね, ね多分年が私もねそれもうかなり遠い昔なので、だからまあ年賀状だったのかでもまだ、覚えてるので、
はい、
はい、でもどこかで消滅してしまって、
まあね、あの文通が途絶えてしまうっていうことはよくありますけど、どちらから先に出されたのか覚えてますか。
多分ね向こうからだったと思います。それはあの私が住所を教えてるから。
なるほど、あここに引っ越しますっていうことでお知らせしたのでくれたんだということですね。
何かに教えてるはずなんで、
はい、
ね、え今まで続いてたらどうだったでしょう。確かねこううろ覚えなんですけど頭がいい男の子だったと
思う。その子のことをいいなと思ってらしたというような記憶もあるんですか。
そうですね、あのその古い話なので好きとか嫌いとかそういうのではなくてなんかいつも喋ってたっていう、そういう
でも仲良しさんですね。
そうですね。
でその男の子がお手紙をくれて、で何とかやり取りをした。あ、すごい素敵ですね。
甘い思い出ですね。
そうですね。
いいですよね。でもそういうこう甘い思い出がある、潤いのある人生でございます。いいな。ありがとうございます。本当の恋愛はもうちょっと後ですね。そしたらね。
そうですね。はい。
わかりました。アイドルのようなお答えですね。はい。じゃあともかさんはどうですか。
私はちょっと奈子さんより大人ですね。
そうですね。
中3の頃です。
あら、まあ思春期真っ盛り。
はい。中1の頃の初恋から続くんですけどね。はい、
あ、中学1年生から、は
い、その子のことが好きで。
あら。
その話聞いてもらえますか。
あら。これは皆さん聞きたいですね。
ご興味ありますか、ね、
はい、ぜひ。
ね、中1の頃の入学式に、私の席から見える彼がいまして、
もう前の方に座っていたんですね。
前から2番目の男の子で、
ともかさんは後ろから見ていた、
はい、A 君と言いましょう。
A 君
ですね。
最初に入学した時に、あ、八重歯がある子だなと思って、
はい、
色白で丸坊主で、
はい、
まあ、素敵な笑顔だな、
かわいいですね、
っていうのが印象的でした、はい、でその時から多分気になってたとは思うんですけどね、はい、でその後6月頃にみんなであのオリエンテーション、そう、遠足みたいな感じでキャンプに行ったんですよ。
あ、学校の行事で、
はい、
クラス全員参加してますね。はいはい。
で同じ班になりまして、
はい。
でその時に夜に、肝試し大会で、
あら、そんなのもあるんですね。
森の中をみんなで探検するっていうのがあって、はい、まあ私が多分どんくさかったからだとは思うんですけど、懐中電灯で彼が草をどけたりとか足元を照らしてくれて、
あら。
サポートしてくれて、ちょっと手とか引いてくれ
て、いやキュンですね。
優しいなと思って、
はい、
で、まあ、楽しく終わりました。で帰りのバスで、まあ、野球部だったので野球帽の帽子をかぶって寝てた彼を見て、
はい、
キュンとして私好きかもしれないって思ったんですよ。
あ、じゃあそのキャンプに行かれた時から意識するようになった。
本当はでもね、入学式の時から一目惚れしてたのかもしれないですね。
あ、じゃあ印象に残っていて、でそのキャンプでその一面を見てより好きになった。
好きになったな
っていうことですね。
そこから始まったんですよ。聞きたいですか。
聞きたいでしょ。それだけじゃね、失恋じゃないですね、まだね、はい、
で中1中2と同じクラスで本当に普通に時々話す関係だったんです。でも多分仲は良かったんですよ、
はい、
普通に。でも私おとなしかったので自称、
ね、ずっとそういうお話をしてくださってますよね、うん、はい、はい、
中にも普通に終わって、まあ、好きだったんですよね、うん、誰にも言わず密かに、
密かに
密かに思ってた、
自分の心だけに留めていた。
わかるわかる。で中学3年生になってクラス替えになった時に、なんと違うクラスになった。
そうなんです
よ ね,
す
よ ね, すよね。今までは一緒に、ね、
ショックですね、
はい、そう、目で追ってた彼 が, が
いつも目で追っていた、はい、
ですごく仲良かった親友と話してて、まあ、毎日同じテニス部で仲良かったんですけど、はい、好きな子いるんって言われて、うん、うん、いるっていう風に言って、
初めて
言ったんです、その友達に、はい、A 君って言ったら、えーって、なんで言わへんのって言ってくれて、
それもね中1からずっとですもんね。
そう、
はい、
でその友達が親切にも A 君に私の気持ちを伝えてくれたんですよ。
キューピッドさんですね。
キューピッドさん、
はい、
で彼は ここから大事です。
大事、ここから
大事。ここから大事、はい、私のことを好意を持ってくれてたんですよ。
そうですよね、手を引いてくれたりしてくれた
も
んね。
まあ、それはね、優しさだと思うけどね。で、あ、そうなんだってことになって付き合うことになったんです
、はい、
見事に。
あら、
で一緒に帰ったり。
初彼氏ですね。
初彼氏、はい、でも淡い思い出ね、もう帰る道なんでほとんど喋らず、
おいしいですね、
はい、いいと思うじゃないですか、はい、でもオチがありまして、はい、多分私はその彼は A 君は私のこと好きじゃなかったんですよ。それは私はあの知ってるんですけどね。
それはなぜ分かったんですか。なぜ、
いい質問ですね、
はい、
私は A 君を見てます、
はい、
A 君は違う女の子を見てたんですよ。
違う子を目で追っていた、う
ん、目で追ってたので、はい、あ、A 君が好きな子は何々さんだなっていうのを私は気づいてたので。
なんという観察力。あら、
もう最後まで聞けずじまいですけど、
はい、
私のことは好きじゃなかったと思います。
はい、
これはもうだからね、もう中学卒業して お互い違う高校に行ったので、
うんうん、
もうそれからね会うことなくなりましたけど、うん、
なるほど、
自然消滅ですけど、
うん
うんうん、失恋だったなと私は思ってます。
あら、
淡い思い出ですね。
そうですね、だから見て自分がその子のことを目で追っているからこそ、その子が誰だかが他の人が好きだということが分かったということですね、
うんうん、そうですそうです。なので違うなって、友達が、まあ、好意持ってくれてて好きだよって言ってるみたいなことを言ってくれましたけど、
はい、
それは多分違うと思います。
あ、なんか彼がどういうふうに言ったのかは分からないけれども、
聞きずじまいなん
で、ね、うん、僕のことをいいって言ってくれるのであれば、
っていう、そうですそうです、悲しいです、
ね、
そうです、
じゃあ受けましょうというようなことで、彼女のことも僕が好きですと言ったことはないかもしれないということですね。
帰り道もほとんど喋ってないので、もう本当にね、付き合ったとは見なさないですよね。
なるほど、でも淡い恋ですね。
淡い恋で、
はい、
もういい思い出です、
ね、でもいいですね、その、うん、彼のことを目で追っているっていう青春、いいですよね。
誰にも言わず、
ね、でも、あ、そういうのいいなと思って今私ふと考えたんですけど、私も誰か追っていたかなと思ったら、
そうですか、
全く追っていないですね。誰のことも見ていない、ひたすら太宰治を読んで、
太宰治さん、あ、文学
師も、そうなんです、ま、誰も追っていないってこともある、もちろん事実なんですけど、はい、誰からも追われていない自信が、
追われてたと思いますよ、
はい、ふつふつとみなぎる自信ありますので、今ね、友香さんに聞かせてもらったお話、はい、とっても素敵です。
ありがとうございます、
ね、春らしい、とっても淡い思い出の、はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、それを踏まえまして、今日は失恋について描かれている作品なんですけど、はい、これまでもご紹介してきました大成優子さんの作品なんですよね、はい、で大成優子さんについてはね、友香さんからも直子さんからもご紹介いただいたように、絵本作家さんでもありまして、漫画家さんでもいらっしゃるということですよね、はい、で直子さんが前に読んでくださった北村薫さんの月の砂漠をサバサバとの挿絵も大成優子さんですよね、とても素敵なおしゃれな挿絵です、
可愛、はい、らしい絵でした、
ね、はい、で今日読んでいただく作品もこの綺麗な色と言葉という短編の中から読んでいただきます。で、ね、今日の作品は、まあ、失恋について書いてあるので、なんとなくエッセイのような詩のようなふわっとした作品でね、友香さんにぴったりの作品なんですが、
はい、
それでいて、
はい、
中身が鋭くて深い作品
で、
友香さんはね、この作品についてもとっても研究してくださっているということ なので、作品の後それをご紹介していただこうかなと思います、はい、ではね、大成優子さんのふわっとした世界観を友香さんが表現してくれますので、皆さんお楽しみにお聞きいただきたいと思います。では大成優子さんの作品で、綺麗な色と言葉から失恋の色です。ではお願いします。
失恋の色。怒りの正体は悲しみなんだって。失恋した友達が電話口で急にふわりと言う。その友達は好きな人の相手が自分ではないことが悔しくて仕方がない。
失恋しても片思いは続く。私はその友達が好きだからドキリとしてじっと聞く。あんなやつ大嫌い。どうなったっていい。どうすることもできなくて、相手のことにも自分のことにも腹を立てる。心が止まらなくなっている。散々怒った挙句、緩んで落ちてきた言葉。本当は悲しいのだ。子供の頃、知らない大人に自分のことを決めつけられて何か言われると腹が立って仕方なかった。知りもしないのにと、その人のことが大嫌いになった。あれは悲しかったんだ。誰にも言えない、諦めた方がいい人を好きになった時、電車のガード下で大声でわーっと叫んで何かを蹴飛ばしたいような気持ちになった。あれも悲しかったんだ。青い青い涙のような心。悲しみを受け入れられないとき、それは怒りになる。抵抗する。バチンと弾けて爆竹みたいになる。だけどその怒りを時間の流れと一緒に胸の奥に沈めて耕していくとき、すき込んでは何度も耕していくとき、怒りは悲しみの正体を表す。そしていつの間にか遠くなっているのだ。遠くなった怒りは悲しみとなり、そしてもっともっと遠くなると切なさに変わる。切なさは悲しみより少し温かい。どんな悲しみも自分の体の一部のように思えるようになればいいのに。自分と向き合う静かな静かな作業によって、時間という不思議な冷たくて温かいこの世の力を借りて、
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
オーナリユーコ作失恋の色を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しっとりとね、心を込めて読んでいただきました、はい、透明感のある作品ですよね、はい、友香さんのイメージにぴったりです。
ありがとうございます。
でこの作品を奈子さんは聞いていただいて、はい、どんな印象ですか、はい、
あの 怒りについてこんなに分析したことがなかったなと。
あ、でもそうですよね、ね、本当にそんな、あの、怒りっていうのがどういうものかっていうのを分析してますね。
さすがに年いって年を経てですね、あの、割と落ち着きでましたけれども、若い時は割と瞬間的に起こるようなところがあったので、
本当ですか、
はい、あの、怒りんぼさんと言われたこと、いえ、そういうこともあったので、
はい、
そうですね、悲しみと隣り合わせだったんですね。
で、そのように書いていますね、
はい、はい、防御反応なのかも。
あ、なるほどね、自分を守ろうとして、悲しいから守ろうとして怒るっていう、あ、なるほどね、なので、怒りと悲しみの相関関係について
そんな気がしました、
はい、書いてあるなと思われた、はい、あの、今の話よりも、あの、直子さんが短期だったということの方が
驚きですね。
そうです、それ
だんだんメールを剥がされていってしまう、はい、どうしましょう、
動揺しておりますが
今はだいぶ落ち着きましたので、はい、
大人だったんですね。
あんまり怒らない方なのかなと思ってたんですけど、そんなことなかったということなんですね。どういう精神収容されて
なんかあんまり、はい、こだわらなくなったかな。うん、まあいいんじゃないみたいな風に
余裕が出てきた。
それがそうなんですよね、はい、でも、うん、こだわらないの
か、そうですね、
しんどいですからね、本人がこだわってるとね、
そうですね、だからね、この失恋の色の彼女 も、はい、とも今直子さんが言ったように、そんなにこだわらなかったら、うん、これほどの怒りも悲しみもなかったんではないか、はい、っていうことなんですけど、まだね、思春期でいらっしゃる頃はそういうわけにはいかないね、はい、今から失恋することがあるかどうかは分かりませんけども、はい、なるほど、そういうことですね、ありがとうございます。ともかさんはね、はい、あの、ともかさんの分析があるんですよね、はい、
そうですね、
はい、ぜひ聞かせていただきたいなと思うんですけど、はい、
先ほど直子さん怒りについてお話しされたんで、はい、私のちょっと考えとしたら、はい、まあ、ちょっとこれ聞いたことあるんですけど、はい、怒りというのは第一感情なんですよ、人の、
はい、はい、
で第二感情というのがあって、それは寂しいという気持ちなんですね。
第一感情っていうのは表に出ている感情ということを言い換えて第一感情ですね、はい、
それをバーンと怒りで何か言われて返すじゃないですか、はい、本当は、はい、例えばの例で、はい、恋人同士が、はい、映画に行くとします、
はいはい、
で彼女がもう楽しみにしていた映画を、はい、まあ、彼氏が行こうということで約束してましたけど、はい、まあ、仕事が入ったので映画はもう行けないとドタキャンされます、うん、前日でも、ま
あ、あり得ることですよね、はいはい、
彼女は怒りますよね、なんで、はい、でもチケットも取ったのに、
うんうんうんう
ん、言ってることとね、約束破ったとなりますけど、はい、本当の第二感情、心の底は、
う
ん、寂しい気持ちなんですよね。そうですよね。ああ、そうか、はい、なので第一感情で怒りで、うん、なんでというふうに言うと、うん、彼はいや仕事だからしょうがないっていうふうに返すじゃないですか、うん、
はい、
でもその本当にその人と交わりたかった場合は、うん、第二感情寂しいという気持ちを、うん、いや寂しい、仕事大変なんだね、
うん、
寂しい、一緒にいたかったというふうに言うと、うん、彼も、うん、いやごめんねと、うん、今度行こうね、穴埋めするよというふうに、余計に2人の仲は仲良くなると思うんですよ。
なるほど、
愛が深まる。
なるほど、
でも人間ってやっぱり近しい人ほど第一感情怒りで返すので、
はい、あ、親しい人ほど、うん、はいはい、
そんなに仲良くない方とかね、はい、そういう仕事関係の方だったら、ま
あ、遠慮のある人には、うん、
第一感情出さないですよね。
なるほど、
大人ですからね、やっぱり子供は第一感情でできると思うんですけど、本当はみんな第二感情を大切にするべきかな、表面上の気持ちと第一感情ではなく、第二感情の、ね、本音で付き合うと人間関係うまくいくんじゃないかなって、この作品を読んで、
あ、
そういうふうに感じました ね、
ね、なので自分の奥に沈めている感情というものがある、うん、
ある
ということですね。
大人になればなるほど大人なんだからということで、うんうんうんうん、気持ちをねちょっと押し込めてしまいますけど、うん、本当は素直に、うん、いや私はこう思ってるっていう、うん、会いたい、怒ってるっていうのを素直に相手に伝えると、うん、相手も本音で返してくれるので、
はい、
こういうふうにね人間関係がうまくいくのかなというふうに理想ですけど、少しでも、ね、近づけていきたいですよね。
ね、うん、 じゃあの金子みすずさんの、はい、ごめんねって言うとごめんねっていうあれですね、
こだまですよ、そうです、
あ、なるほど、はい、でも、うん、こう表面的な感情と隠れている感情っていうのを自分で分析できるともうちょっと自分をコントロールすることができるっていうことですかね。
楽ですよね、なおこさんじゃないけど、どうして怒ってるんだろうと思った時に、うんうん、自分の中でこう深掘りしていって考えると、うん、絶対第二感情に行くんですよ、
なるほど、
私の感覚的に、
なるほどなるほど、
でも、うん、瞬発的に返すとボールでも相手にぶつけると返ってくるじゃないですか、うん、なので一旦そこをね、うん、抑えると、うん、ちょっとだ怒るときは3秒待ちなさいとか言うじゃないですか、子供に、あれと同じですよね、うん、なかなか難しいですけどね、
そうですね、でね、この大成優子さんが言ってらっしゃるのは、はい、この怒りを時間の流れと一緒に胸の奥に沈めて、多分これが第二感情の方に行くということですよね、
そうですね、
耕していくとき、すき込んでは何度も耕していく、うん、なるほど、だから第二感情に沈めて、でそれをこう耕していくと悲しみの正体、怒りは悲しみの正体を表す、
そうなんですよ、
でそしていつの間にか遠くなっていくっていうことは自分で消化するっていうことなんでしょうかね、
あと時間薬ですよね、失恋だとね、
そうですよね、なので自分の中でこの処理をすることができます、だから感情に任せてあの自分のことを自暴自棄になったりしないでよく考えてごらんっていうことですかね、
ですね、
ね、はい、ね、そういうことができるようになるといいですね、
なりたいですね、
なりたいですね、はい、ありがとうございます、とても素敵な作品を、はい、友果先生に講義も聞きましたね、はい、ありがとうございます、で今日は大成優子さんの失恋の色を友果さんに読んでいただきました、ありがとうございます、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、大成優子さんは他にもたくさん作品を書いていらっしゃいまして、はい、で最近ね、大成優子さんどんな作品を書いていらっしゃるのかなっていうのを検索してみましたら、はい、すごく面白いのが出てきまして、でタイトルは天使の見つけ方というタイトルがついてて、であらすじ読んでみると、まあ、大したことが起こったわけではないのにおかしくて笑いが止まらない時、それは天使の仕業です、面白いですよね、で目に見えなくても、はい、いろんな天使がそこら中にいます、面白そうですよね、このね、でこれこんな風なことについて書かれているのが天使の見つけ方というタイトルらしいので、これをぜひ今度友果さんに読んでもらいたいなと思いますのでね、はい、あのこの番組でご紹介していきたいなと思います、はい、とても素敵な作品を今日は友果さんにご紹介いただきました。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友果と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。